地域おこしとめっちゃお
ラジオカフェ正会員だより。この番組はラジオカフェ会員委員会がお送りします。50回ラジオカフェ正会員だより、ナビゲーターは私藤本薫です。よろしくお願いします。お聞きいただいているこの京都三条ラジオカフェは、市民の皆さんの手で作られ、市民が運営している NPO のラジオ局です。このラジオ局を NPO 会員として支えていただいている方は今では100人を超え、この時間はその会員の皆様をご紹介し、ご活動や思いを語っていただきます。さて12月今年最後のゲストはラジオカフェ副理事長の鎌田智弘さんにお越しいただきました。鎌田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
はい、
少し前は鎌田さんが私の側というか、はい、ナビゲーターをされていらっしゃったのを覚えてますか？
あのねそれさっき打ち合わせの時聞いたんですけどもうすっかり忘れてましたね、はい、
鎌田さんのもう予習で聞きました。
あ、そうなんですね。
もうすごい自然体ですよね、本当にいつも
とんでもないです。
鎌田さんは、はい、このラジオカフェのまず最初は番組オーナーとして、はい、番組作っていただいて、はい、正会員になっていただいて、今副理事長として何年目でしたっけ？
3年目。あ、じゃあ副理事長は2年目か。あ、ちょっと今年かな。
もっともっと前からやってると思ってました。今年からですか？
あ、そうです、そうです。
あ、じゃあこの1年どうでしたか？
あ、いや今年2年目ですわはっきりしないけど、あ、まあ、とにかくそうですね、僕は本当に勉強させてもらってるっていうのが強くて、最初に番組をさせてもらって、
はい、
もうラジオしたいラジオしたいばっかりやったんですけども、それが慣れてくると本当に放送局っていうものに興味が湧いて、じゃあこの放送局、いやどうなってんのって、じゃあなんか会員に支えられてるらしいっていうことで、
はい、
会員になり、なら会員でやってると今度は、いや運営どうなってんの、なんか理事会っていうのがあるらしいみたいな感じで、
はい、
あ、じゃあ何その理事会入るにはどうしたらいいのって、理事に立候補したらいいんだみたいな、立候補したら慣れて、
はい、
で理事会っていうのを参加していくうちに、いやなんか鎌田君どうみたいな話にもなりながら、
そうですよね、
はい、そんな感じです。
よくこのラジオ局はこうラジオをしてるイメージはすごいつくと思うんですけど、はい、それがつきやすいからこそって言っていいのかな、うん、こう運営って何みたいな、 NPO が運営しているってどういうこと、はい、って割と言われる機会が多いんです、
はいはいはい、
で番組オーナーとして最初は入られてて、うん、実際にその運営にもまさに関わっていただいていて、うん、その分かりにくさというか、
うん、
オープンだけどオープンじゃない、
うん、
クローズドなイメージもあるような、このラジオ局をどう関わって行っていただいたらいいのかなって日々悩みではないですけど考えていかなきゃなって思っているんです、
はい、はいはいはい、
はい、鎌田さんはどうです？
そうなんですよね。だから僕も番組作ってる時は自分が楽しくて、はい、別に運営なんかあんまり考えてないんですけども、
はい、
このね自分が好きにやってるラジオ局が存在してること自体がもう愉快やから、うん、面白いじゃないですか、はい、ね、NPO って普通オープンなんですけど、でもいろんな NPO がいっぱいある中で、はい、別に自分が興味持って見に行かないとオープンなんやけどね、手に入らないし、
そうですね、
うん、はい、そうそうそうそう、で放送局がね NPO でできちゃってて、それがオープンに運営されてるんだっていうのは、まあ僕は興味は惹かれたんで、
うん、うん、そういうところに興味を持ってくださる方がね他にも潜在的に、うんうん、いらっしゃるんだろうなと思ってるからこそ、
うんうん、
もっとこうそれこそ会員委員会などで、
うん
うん、掘っていきたいなとつながっていきたいなと思っているところですが、
うん、
今回ね鎌田さんに来ていただいた目的としては、
はい、
11月30日にラジオカフェ、うん、 初めてオープンな場所、はい、京都 の経済センター、
はいはい、綺麗ですよね、
はい、をお借りしてラジオカフェトークセッションをしたんですよね、はい、で鎌田さんもご登壇をいただいて、はい、その振り返りをしたいなということで本日お越しいただきました。
あ、今日振り返りですね。
そうです、今から振り返りの時間です。
はい。
まずこのトークセッション自体は会員委員会が主催となってやっていただくっていうところで、はいはい、コーディネーターというかコメンテーターも太田さんが入られて、はい、鎌田さんもご登壇いただいて、はい、あとゲストは笠木町副町長の青柳さんと、はい、リーフパブリケーション の代表取締役社長の中西さんとお越しいただきましたが、はい、まず鎌田さんが、ね、ご登壇されていかがでしたか。
はい、ですね、そうですね、オープンなカフェで、そのオープンっていうのが本当に、まあ、誰でも参加できるみたいな感じで、ああいう雰囲気、僕は好きでしたね。いろんな会員が今まで何個かあって、僕も参加させてもらってるんですが、どうぞ誰でも興味があればっていうような雰囲気は僕はすごい好きでしたね、うん、はい、
これまでは交流会とかはね、うん、ずっとやってきてますが、はい、割とそのああいう場所をお借りしてやることってなかったんですね、うん、むしろ
そうですね、ただいろんな会場でやるんですけども、
はい、
なんかそのすぐ脇を誰かが歩いてるとかそういうことはなくて、うん、ラジオカフェのみんなが集まってるんだっていう空間でやってたんで、はい、うん、そこはちょっと違って面白いなと思いました。
だからこそこうそれぞれの、ね、青柳さんと中西さんそれぞれのご関係者の方も来ていただいたし、うん、テーマが地域おこしと情報発信、
そうなんですよ、
というテーマで、
そうなんですよ、僕地域おこしやったことないんで大丈夫かなと思って、
ね、はいはい、
そうなんですよ、ラジオやってたんですけど、
はい、
そうなんですよね、だからどこまでお話できるかなと思ったんですけども、それぞれのね、実際地域を起こさないといけない笠木町副町長の青柳さんとかね、
うん、
実際京都の地域でね
まさに実践者として、
うん、出る中西さんとか、
はい、
うん、すごいなんかはーってそこでも僕勉強になったなと勝手に思ってましたけど、
鎌田さんも、
はいはいはい、そうそうそうそう、
いや本当にそれぞれの これまでやってこられた事例だったり、
うん、
を聞きながらだったので、うん、すごく参考になったって言っていいんですかね、うん、本当にその地域だからできたことみたいな部分を伺えたかなと思いました、
うんうん、なるほどね、だから僕は本当に僕の発想の中にはそのやっぱり、はい、マスメディアっていうよりも閉じられたすごくなんていうかな小さい範囲のメディアっていうのはすごく好きで、なんていうかなソーシャルネットワークでもほら同じ趣味の人が集まったりとか、なんかその同じ地域の人が集まったり、はい、同じネット上でもそう狭い範囲の話題ってすごく盛り上がったっていうのがあって、僕は看護師なので、
はい、
病院という中でずっと働いてきたので病院の中の狭い範囲でこうラジオがやりたいとかってこう有名があったりもするんですけども、はい、ね、笠木町さんっていう、まあ、人口は少ないですけど狭い範囲でも何かこうねうまくラジオが届けれるとか、まあ、その笠木町でオリジナルラジオができるかどうかって言うとね、ちょっと分かんないですけど。
温泉の中とか、例えばですけど、うん、もっと笠木町の中でも狭い単位で、
はいはいはいはい、
ってなったら、もう出てる人も聞いてる人もお互い知り合い、
うんうん、
病院ラジオもそうですよね。はい、それはすごく、ラジオが活かせるし、
あ、
面白そうだなって私いろいろ勝手に頭を膨らませてました。そう
そう、なるほどね。だから人口1300人やって言ってましたからね、はい、もう下手したらもうね、まあ、1300人ほとんど知り合いってこともないか。
でも誰かしらのつながりはありますよね。
ありますよね、
はい、
あそこのあそこのみたいなね、
はい、
うん、そうなんですよね。だからそういう狭い範囲でそうかみんな知ってるし出てる人も知ってるし、うん、聞いてる人も知ってる、じゃあそれに意識した話題を振るみたいなね、なかなか面白い感じではありますよね。
うーん、あとトークセッションでアンケートも書いていただいて、はい、その中でいろいろなご意見もいただきましたが、まあ、ラジオだったり地域おこしに興味が持てました、可能性があるなと感じましたっていうお声だったり、 あと私があのあなるほどって思った言葉として、はいはい、外からのパワーは文化的人間的なもの、
うん、
やっぱりそこが根源というかエネルギーの源としてあるんじゃないかなって思われた方がそう感想を書いていらっしゃって、
うん、
やっぱりなっていうのとなるほどなというのと2つの感想を持ちました。
この外からっていうのはどういうイメージなんでしょうね。
どういうイメージなんでしょう。はい、
腸の外からってことですかね。
あそうですね、そうだと思います。
うーん、
外からであってもその何か施策的なものではなくて文化に根付いたり人間の感情を震わす何かみたいなものじゃないと持続、それこそが持続するものだよなみたいなことを書かれてらっしゃるように読み取りました。
なるほどね。だから心が動かないとなかなかそこには定着ってないですよね、うん、本当に、
はい
うん
はい、
最初の動機っていうかね、うん、
そういう意味ではラジオってすごくこう人の心にスッと入ってくる存在だなと私は思ってるので、
うんうん、
ここに何かラジオがね地域おこしにつながるきっかけになったらいいなと思いました。あ
ラジオがね、
はい、
ラジオで地域おこしの、まあ、ラジオで地域おこしができるってちょっと言い切るの難しいですけど、何かそれを加速させるとか、
うんはいは
い、いい、こう、潤滑剤みたいになるとか、つなぐ、うん、そんなのあるかもしれないですよね。うん、
今後の、まあ、来年以降を考えてどうですか、何か。
お
このトークセッション、
はいはいはいはい、いやでも本当に好評で、
はい、
どんなテーマ次に期待するテーマっていうのもねすごく皆さんアンケートで答えてくれたりもしてますし、あ、まあ、僕が出るかどうかは別としてトークセッションね、
はい、
やっていってね、まあ、その中でぜひ興味がある人がねちょっとでも増えて、その場で会員募集もしてたりもしましたからね。
そうですね、うん、そこでそのフラって来られた方が、
うん、
でも前からちょっと興味持ってたけど、
うん、
なかなかこのスタジオには来られなかったっていう方が来ていただいて、
ね、
会員にもなっていただいたら嬉しいですね、
うん、いやもうそんなん言うことなしですよ最高ですよね、
はい
はい、
鎌田さんとしては来年何かこういうのやっていきたいなみたいな、
うん、あ来年ですか。
はい、
まあラジオね、またいろんな、その時にね、僕、本当ヒントもらったんです。会場の方が、こう、答えてくれた、2社が対立してる人たちが話し合う番組を、いろいろ面白いと思ってるんですっていうコメントされてる方がいて、あ、それ、ちょっといただきかなと思って。
はい、
うん。何か同じ、僕やったら看護なんですけど、看護の場面で対立することあるんで、その対立する2人呼んで、ちょっと戦わせようかな、みたいな。
もう、いつでもできちゃいますよね。
できます、できます。
対立することってやっぱり対立っていう言い方もあれですけれど、こうい
ろんな意見があって、
はい、
意見が分かれるっていう感じかな。
あ
でも対立させてスタジオ出るときは仲良しみたいなのが理想ですけどね、は
い、それいいですね、
うん、
あやってください、
うん、思いっきり言い合うみたいなね
、はい、本日はありがとうございました、はい、そろそろお別れの時間となりました、ね、はい、また鎌田さんよろしくお願いします。
はい、ありがとうございます、
はい、この番組はラジオカフェ会員委員会がお送りしました。